空の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は平成30年7月豪雨について思ったこと、考えたことをお話ししたいと思います。7月6日から8日にかけて西日本を中心に大雨が降って、亡くなられた方、行方不明になった方を含め200人以上っていう本当に大きな災害となってしまいました。犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。洪水や土砂災害の各地の被害状況が報道されて、死者行方不明者の数がどんどん増えていって、胸が押しつぶされそうな悲しさに襲われました。先週までそれこそサッカーワールドカップ見て盛り上がってたり、学校行ったり、ご飯作ったり、お仕事一生懸命やられてたり、そういう普通に暮らしていた方々の命が大量の水や土砂によってたくさん奪われてしまいました。私がどうしても残念でならないのは、大雨や台風といった気象災害は地震や火山によるものと違って予告があるのにっていうことです。危ない状況になることが予想されてから災害が発生するまで、長い短いはありますけれど時間の猶予があります。今後さまざまな検証がなされると思いますけれど、今回も多くの地域で気象庁から大雨警報や土砂災害警戒情報、さらに大雨特別警報などが、市町村からは避難勧告や避難指示などが災害が起こる前から出されていました。それなのにっていう思いです。日常生活を捨てて避難決断することがどれだけ難しいかも分かります。私だってちゃんと判断できるかなって思います。でも何が足りなかったんでしょう。次の世代を担う子どもたちにどういう仕組みとか文化を作ってどう伝えていけばいいのかなって、そんな風に考えてしまいました。今皆さんに具体的なこととしてお伝えしたいのは、皆さんのお住まいの場所や学校、職場など行動する範囲がどういう危険を持ち合わせているところなのか、例えば崖の近くなのか、川の近くにあるのか、海のそばなのか、そういうことを今一度思い返してほしいっていうことです。各自治体が作っているハザードマップを見ていただくのが良いとは思いますけれど、ちょっと意識して周りを見渡してみてくださるだけでもいいです。例えば大量の土砂に押しつぶされた家の映像、ちょっと思い出してみてください。その映像がどこのものなのかっていう地名が隠されていたとして、それがどこの都道府県のどの地域のものなのか、皆さん当てることできますか？逆に言えば、山があってその麓近くまで住宅が建っているっていう日本中のどこにでもある風景なんですよね。つまりたまたま豪雨に襲われたのが今回は西日本の各地であっただけで、どこででも皆さんのお住まいの地域でも私の身の上にも起こりうることだなって、そういうふうに思ったんです。そして天気予報で何か警戒を呼びかけ始めたら、自分自身で情報を取りに行く、そしてそれを周りの人にも伝える、そういうこともしていただければいいなと思います。スマホや携帯ではもちろん、ラジオでもテレビでも情報は入手できます。子供や大切な人の命を台風や大雨などの災害で失わないために、私も皆さんに先ほど申しました予告の意味や情報の入手方法とか、これからもお伝えしていきたいと考えています。また聞いてください。今日は平成30年7月豪雨について思ったこと、考えたことをお話ししました。ではまた。